それでは聖書を開きください。旧約聖書エレミア書29章10節から19節を読みします。エレミア書29章10節から19節をお読みします。まことに主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉、私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める。主の言葉、私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。19節までとご紹介しましたが、今日はこの14節までに区切ってメッセージをお取り次ぎします。今週の土曜日は31日になりますが、何の日かと言いますと、513年前のこの日にヨーロッパにおいて、その当時のヨーロッパをひっくり返すほどの大きな出来事が起きました。一人の修道士が95箇条の帝題という、当時の方法だったんですが、疑問を持ったり質問して討論を開きたいときに、そのような帝題というものをどこか公共の場所にこう張り出すということがあったわけですが、その95箇条の帝題をビッテンベルクという城の扉に貼り付けたわけです。一人の修道士が。それが発端となり、皆さんご存知の宗教改革が始まりました。その人物とは誰か、今画像をご紹介しますが、マルチン・ルーターですね。好きか嫌いかは別として、このような特徴のあるお顔をしておられます。彼は若い頃から自分の罪に敏感だったんです。そしてこのままでは神に裁かれる、どうしたら神様の前に正しいものとなれるか、これを神の義と言いますね。人間の正しさではなくて、神の正しさをどのようにしたら自分は持つことができるかということに悶々としていたわけです。そして聖書も学んでいたんです。そして何とか罪の許しを得ようと彼なりに努力をし、日本的に言うと難行苦行のようなことまでしていたわけですね。しかし人間的な努力では罪の許し、そして心の平安というものは得られませんでした。その時に彼の魂に響いたのがこの御言葉です。ローマ人への手紙の1章16節17節ですが、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。 この御言葉が、義人は信仰によって生きるという言葉が彼の魂を照らし、そしてそれとともに彼が今まで経験したことのない平安がやってきたわけですね。多くのクリスチャンが罪の許された経験とこの平安というものを経験していると言えます。でこのルーテル教会が、このマルチン・ルッターによって、スタートしたと言えるわけですが、ルーテル研究所の所長を務めておられる、江口才樹という教授が長年マルチン・ルッターのことを研究して、ルーターがこの義人は信仰によって生きるという御言葉を本当に理解する前と理解した後はこのように違うということを分かりやすく、説明してくれているものがあります。ルーターの以前の理解、1、神は正しい、2、それゆえ神は人間にも正しく生きることを求める、律法に従ってそして戒律を守ることによって、3、それゆえ人間は神に応え罰を恐れて能動的に善行良い行いに励まねばならない、4、しかし人間は完全ではない、多かれ少なかれ罪人であるほかない、5、従って私は罪人として地獄に落ちるに違いない、そういう怒りの神を私は愛することができない。このように義人は信仰によって生きるということを理解するまでは、信じるまでは、彼の心の中はこのように神を恐れ、裁きを恐れておののいていたということなんですね。しかしついに聖書の御言葉に彼は触れられて、このような新たな理解を持ちました。1、神は正しい、2、しかし神は人間が完全でなく罪人であるほかないことを知っているゆえに、むしろ愛おしみ、自ら持っている正しさを人間に無償でプレゼントする、これが恵みであり福音である。あれ消えましたね。3、それゆえ人間は神に応え、その神が下さる正しさを受動的に受け止めいただけばよい、この受け入れるということが信仰である。4、つまり人間は完全でなく罪人であっても許され救われるのである。5、というわけで神の前には天国の門が開いている、そういう恵みの神を私は信じる。なんという大きな違いかということが分かります。ルター研究の第一人者である方がこのように説明してくださっているのをご紹介いたしました。そして聖書から確信を得たルターは、当時の教会の在り方に疑問を持ち、そしてその疑問を隠さないで表したことによって、それまでにルターと同じように疑問を持っていた人々が、その通りだその通りだと言って多くの声が上がってきて、それがうねりとなって宗教改革が起きたわけですね。そして生まれた教会がプロテスタント教会です。今私たちはプロテスタント教会のそのような信仰によって神の前に義と認められるという、その恵みに立って歩んでいるわけです。人の努力や良い行いによって救われようとするのではなくて、神様の恵みによって、それを受け入れることによって信じ救われる、そして天国に入ることができる、それだけではなくて、ルターの理解は、このような神を信じるというところで一応区切られていますが、イエス・キリストを信じて救われた者はさらにその続きとして 神を愛し隣人を愛するという本来の人間の姿に回復されていく、これが成長であるということを、そのルターと共に宗教改革に携わった人々が聖書からさらに教えられて伝えていったわけです。聖書は常に新しい発見の連続です。ですから読み続けることに意味があり価値があるわけですね。そこで今日の聖書箇所に入りますが、十節に慈しみの約束という言葉が出てきます。まあ、このエリミア書を私たちは何度か学んでいます。そしてイスラエル民族がどれだけ神様に背を向け反逆して偶像礼拝に染まっていたかということを見てきているわけです。そしてそのイスラエル民族に対して神様が厳しい懲らしめを与えている、容赦のない裁きを加えている。なのになぜ慈しみの約束ということがあり得るのかということを考えさせられるわけですね。そこで第一に、慈しみ深い神の約束ということを見ていきます。私たち人間は神様の形に似せて作られた、似姿に似せて作られたと聖書は記しています。神を仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。まあ、子供が生まれるとお父さんに似ている、あるいはお母さんに似ていると、いろいろ好き勝手に評価してくれるわけですが、人間は神によって作られて神に似ている、それが私たち一人一人なんですね。顔形姿は違っても私たちは神の形を持っている存在なんです。そして神様と親しい関係にありました。今私たちは神様見えません。そして話しかけてもその肉声が聞こえてくるわけではありません。でもその神様と親しい関係にあった人間が初めに存在したということは分かるわけです。その人間が罪を犯して堕落した結果、神様と似ても似つかない存在になってしまいました。イエス・キリストは当時の人々に対して、あなた方は悪魔の子だとさえ指摘したことがあります。現在という言葉を三浦綾子さんが使って、広く知られるところとなりましたが、私たちは稀ながらその罪を犯した最初の人間の性質を遺伝子を通して受け継いでいるわけですね。まあ、長い話は遺伝子に触れると時間がいくらあっても足りなくなりますが、そのようなイスラエルに対して神様はイザヤ書で、あなたは聞いたこともなく知っていたこともない、ずっと前からあなたの耳は開かれていなかった、私はあなたがきっと裏切ること、母の胎内にいる時から背く者と呼ばれていることを知っていたからだ。このような御言葉を皆さん読んだことありますか、旧約聖書の中で。まあ読んだとしても記憶にとどまらないでしょう。耳に痛いですから弾いてしまうこともあると思います。裏切る者、背く者としての性質が人間にはあるということです。クリスチャンになってからもそれは抜け切らない。イスラエルもそうでした。ですから神様はあらかじめ彼らがエジプトから救い出したとしても裏切ること、背くことを知って ておられたんです。にもかかわらず彼らに慈しみの約束を持っておられた。それは神様が慈しみ深い方であり、憐れみ深い方であり、恵み深い方であるからだと言えるわけです。冷たい神様だったら、人間の作った神様だったら、そんなことは到底及びもつかないでしょう。人間の考えられる範囲を超えているわけです。慈しみ深い約束とは、このような神を、神に対して裏切り背くようなものをそれでも救おうとする神様のご性質から来る真実な約束だということができます。さらに詩編の御言葉を見ると、主よ、まことにあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求めるすべてのものに恵み豊かであられます。しかし主よ、あなたは憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられます。まあ、このように詩編は伝えています。さらに新約聖書のローマ人への手紙の6章23節では、罪から来る報酬は死です。その通りです。人間がなぜ死ぬか、それは罪を犯したからです。罪を持っているからです。罪は死を私たちの人生にもたらします。この世界に死をもたらしたのは人間の罪です。これははっきりしているわけですね。しかし、あ、ごめんなさい、神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。しかしで、左と右で全く反対のことが語られているわけです。これが慈しみの約束です。第2に、平安と希望を与える計画という言葉が11節に出てきます。これも暗唱聖句でとてもよく知られている箇所ですね。皆さんも暗唱されていることでしょう。一緒にそこを読んでみたいと思いますが、11節に目を留めてください。よろしいでしょうか。3、はい、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。まあ、パワーポイントでいつも御言葉を出すので、すぐにこう聖書に目を向けるということが少し戸惑うかもしれませんが、災いではない、神様の計画は、この人間どもめ、私に逆らってばかりいる、少し懲らしめてやろうと言って災いをもたらそうとする計画ではないということですね。しかし人間にはそう見えてしまうわけです。災いだ、悪いことが起こった、なんでこんな不幸なことが私の人生に起こるんだと受け止めてしまうのも、堕落した罪の性質だと言えるわけです。しかし信仰から信仰へ進んでいくと、神様の恵みの世界を歩み続けていくと、この苦しみ、この辛さ、人々から誤解され罵られている、このような状況も神様が許されたことだ、この中で神様は私に何を教えようとしておられるのか、何を祝福しよう、どんなもので祝福しようとしておられるのかということを待ち望む忍耐が、そこから芽生えてくるわけです。そして忍耐がもたらすものは何かということを、まあこの後に見ることができますけれども、平安と希望を与える計画、人間の約束は反故にされたり、計画は変更され頓挫することがよくあります。私の人生はその計画が頓挫した連続の歴史だったとも言えるわけですが、私は牧師になるなんてことはさらさらなかったわけですね。神主の息子として神主になることを期待されていた。でもそれを蹴って、ふらふらしながら、 まあ、19歳の時に北海道にやってきて牧場の世界に入って、まあ、将来は牛飼いをしようと思っていたわけです。もしかしたら今娘がいる中標津に牧場に入ったかもしれませんが、最初は恵庭を振り出しに室蘭の牧場、そしてまあアメリカの牧場まで導かれましたけれども、神様はそこで私がイエス・キリストを信じることができるようにクリスチャンを送って、そして信仰告白へと導いてくださったんですね。そしてその後神様は私に私の羊を飼いなさいというヨハネの福音書の21章15節から17節の御言葉を示して、はっきりと私はその時に自分の進む道が分かりました。まあ、それから今日に至っているわけですが、それが私に対する神様の計画だったわけです。それまでは分からなかったしフラフラしていたわけですが、これだっていうものが私に23歳の時に来たわけですね。来たっていうテレビじゃないですけど、そういう経験があったわけです。みんな違うと思いますけれども、しかし一人一人に神様は計画をお持ちだ。でそれが分かるまで時間がかかったとしても、決して神様に求めることをやめないで尋ねて聞いていくときに、はっきりとそれは示されるんですね。神様の約束は必ず実現します。それは神様の言葉が決して変わらないからです。この変わらない神の言葉を持っている人ほど強い人はいないんですね。見てくれば弱そうに見えても、もしその人が神様の言葉を握っていたら、その人にかなう人はこの世界に一人もいないわけです。総理大臣でも大統領でもかなわないぐらい神の御言葉を持っているということは、神ご自身を持っていることなんです。それを私たちは本当に信仰として、信仰から信仰へと確信へと、百も承知200も合点という世界の中に入っていくことができるわけです。まあ、一つの御言葉イザヤ書55章10節11節あるんですが、これもやはり読みます。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに ものを生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。神の言葉をあらゆる方面から聖書は真実で力強い、変わることのない神様の御心だともう教えているわけですが、今まで神様がこうなると言われたことは 100% 成就してきました。聖書は予言の書物だということが最近富に言われている表現です。宗教の書物ではない、道徳の教本ではない、神の言葉は予言であり、語られたことは必ず実現する、そしてこの終わりの時代に起こると言われていることが一つ一つ今起き始めている。政治の世界においても科学の世界においても神の言葉が今実現してきているわけです。ですから神の御言葉を読み聞き学ぶということに勝る祝福はないということですね。ですからこれからでも聖書を開いてください。そして本棚に置いておくと忘れてしまうので、いつもテーブル前に開いておいてください。しおりを挟んでみるし、今は聞くドラマ聖書が用いられています。ぜひ時間を見つけて聞いてください。御言葉の力を経験した人を一人ご紹介いたします。知っている方もいらっしゃいますが、今から40年近く前に江南福音教会に赴任する予定で、新村隆という先生家族が静岡を出発してやってきました。しかしその移動する途中、 江南福音教会ではお迎えしないということになって、行き先がなくなっちゃったんです。それでも車は走り続けました。そして志村先生ご夫妻と4人の子ども含む6人の家族がどこに行くかわからないまま、まあさめよっていたわけではないでしょうけど、荷物を積んだトラックと、まあ、先生たちが乗った乗用車、その2台の車は途方に暮れてフラフラしていたわけではなくて、それでも進んだわけです。しかし出発前に新村牧師には一つの御言葉が与えられていました。今日の箇所の少し前の部分に新改訳聖書2017番では上の方にありますが、私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、その町というのはバビロンのことですね、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。私はこの御言葉が新村先生の口から何度も語られるのを、まあ、聞いていたので、このメッセージを準備 しながら、まあ、そのことをこう思い起こしていたわけですが、ではこの御言葉が与えられていた新村先生家族はどうなったでしょうか。しばらくして室蘭から2時間以上も遠い富川福音教会が受け入れることになったので、そちらに向かってくださいという連絡が入ったわけです。それでそっちに向かいました。当時富川福音教会は平屋の長屋をちょっと改造して、まあ礼拝所にしていたわけですが、玄関に入ったらすぐそこが礼拝堂です。10畳、まあもうちょっと広かったか分かりませんが、小さな講壇があって、その前にパイプ椅子が数脚ある、そういう、まあ、教会だったわけですね。しかし志村牧師が赴任してから1年後に土地を購入し、そして今の新街道が道路からすぐに見える白亜の大殿堂とは言えないかもしれませんが、素晴らしい教会堂が新築されて、次々と人々が救われて、今は30人ぐらいの群れになっているわけです。まさに御言葉の通りになりました。この町の繁栄のために祈れ、この町の繁栄はあなた方の繁栄になるから。イスラエルから捕らえられてバビロンに捕らえ移された人々に対して、神様はその引いていかれた町の繁栄を祈れ、イスラエルの人々は最初、なんで自分たちをこんなところに連れてこられたんだ、神様はひどいと思ったかどうか分かりませんが、思ったでしょう。しかしエレミアを通してこの御言葉が与えられて、それを受け取った人々はバビロンのさまざまな場所に引いていかれたその町の繁栄を祈ったんです。そして彼らの祈りによってその町は繁栄し、その繁栄がユダヤ人を厳しく責め立ててはならない、彼らと一緒にこの町は歩んでいくんだというバビロンの為政者たち、彼らの協力によってユダヤ人はそこで自分たちがなぜこんな目に遭ったのかということを振り返る静かな時間を持つことができたわけです。もし迫害され圧迫されていたらそんなことができなかったでしょうが、聖書を学び静まる時間が与えられたわけです。その町の繁栄を祈るということは、あるいは私たちクリスチャンも王たち、すべての高い地位にある人々のために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさい、それはあなた方が平穏で静かな一生を過ごすためですと約束として与えられているわけですね。 今は菅総理大臣になりましたけれども、祈っていらっしゃいますか。日本の国会議員たちのために彼らが正義を行い、抗議を行うことができるように、正しい知恵とそして正直な心で政治を行うことができるように、祈る人が多くなればなるほど、文書改ざんとか国会答弁で嘘を言うとかいうことは少なくなるはずだと思わないでしょうか。いや、自分のようなものが政治のために祈ったところで何が変わるだろうかと、最初からサジを投げていては何も変わらないわけですね。台湾のクリスチャンたちは激動の時代を生き抜く中で政治家のために真剣になりました。ですから李登輝総統というような方が起こされて、彼の信念、政治信念によって台湾は血を流さないで民主化を成し遂げた珍しい国になったわけです。これも祈りの力なんですね。バビロンのためにユダヤ人たちは祈りました。そして70年間平穏に過ごすことができたわけです。消滅しないで、その国に飲み込まれないで、自分たち神を信じる者としてのアイデンティティを保ちながら、彼らは70年間過ごすことができたんです。そして70年経った時に、今度はペルシャ帝国に移りましたけれども、ペルシャの王クロスがユダヤ人にエルサレムに帰っていいですよ、そしてあなた方の宮をもう一度再建する、その費用を私が出します。信じられないようなことが、その当時の超大国であるペルシャ帝国の王様の心に神様が働きかけて、そのようなことが実現したわけです。まあ、私たちは起きたことを見てね、神様すげえなと思うわけですが、その時代にもし生きていて、そういうことが起こるってことを信じられますか。でもそのことが実現したわけです。このままだと少し時間がかかりすぎるので進みますけれども、私たちは時に思いがけないところを通されることがありますが、神様は懲らしみや訓練を与えて、それから平安を与える計画をお持ちだとヘブル書の12章では見ることができます。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神様の平安の計画はこのような訓練や懲らしみを通ってもたらされる実だと言っていますね。最初から棚からぼた餅ではなくて、通るべきところを通って、もし私たちが罪や固くなな心を持っていなければ通らなくていいんですよ。でも私たちが作り変えられて祝福された意味をするためには、その持っているものが邪魔するわけですから、それを取り除き、それを作り変えるためには、やはり悩ましい場所を、苦しみの場所を通ることが最善だと神様は分かっておられるので、あえてそこを通ることを許されるわけです。これが聖書の世界です。御言葉がたくさんあって、皆さんも少し戸惑われるかもしれませんが、ここは進みましょう。イスラエル民族は最初、北王国がアッシリア帝国に捕囚になりました。その後ユダヤ帝国がバビロンに捕囚になりました。それからペルシャ帝国が世界を征服して、その中に組み込まれましたが、さらに紀元70年にユダヤ人は今度は世界に散らされました。しかし神様は、これ予言の山の連なりという画像ですけれども、手前の山を見ただけではわからないことが、 先に進んでいくと次の山が見えて、さらに次の山、山のあなたの空とこじゃなくて、神様の御言葉の成就、予言の成就は一つ超えて一つ超えていく中ではっきりと分かってくるということですね。一つの御言葉の中に今の時代と次の時代とさらに次の時代のことを含んでいる予言もあるということを、まあ、知っていただくために、まあ、この画像を使いました。イスラエルの、まあ、悲劇っていうのは神様が厳しい方だから、意地悪い方だからということではなくて、彼ら自身の中に問題があったわけです。私たちの人生に起こる問題も実は私たちの中にある問題が原因です。で、それを神様は一つ一つ取り扱おうとして、試練を通ることを良しとされるわけですね。病気になること、事故に遭うこと、さまざまな人間関係のトラブル、もちろん全てが私たちの責任ではないとしても、生きている限りはそこを通ることは必然であり、そこでしか学べないことがあり、そこでしか体験できない恵みがあるということですね。繰り返し学んでいますけれども、エレミヤ書の、御言葉を記していますが、真ん中からあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠せせ聞いて暮らさらないようにしたのだ。第3のポイントは、神との関係を回復する計画です。将来に平安と希望を与えるための計画であると同時に、その行き着くところは神様との関係を回復する計画ということですね。まあ、神様の御心は私たちと神様が親しい愛の関係を持つことだということは、もう重々私たち学んでいるわけですが、それを破壊するものが、まあ、罪であり、今読んだあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなったということを見ました。罪を解決するのはルターがしたような人間的な努力や難行苦行ではなくて、福音によるということを聖書は教えています。そしてそれは旧約時代にすでに示されていた恵みだったんです。私たちは新約聖書に福音があると錯覚しているところがありますが、すでに神様はこのエレミアを通して福音を語っておられたんですね。先週も学んだわけですが、エレミア24章の7節にはこのように記されています。また私は彼らに私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからである。イスラエルの人は何にもしてないんですよ。ただ背いただけです。そして捕らえを伝えたんです。しかし神様は彼らを選んで、彼らに神を知る心を与える。これ一方的ですよね。何の良いところもないあの捕囚の民に対して、神様はこのような約束を与えられました。私たちにとってはキリストの十字架の死が自分の罪のためだと信じる者に、神は許しを与え義と認め、神の子としてくださり、そして神が父であり、私は子であり、という神の子供であるという自覚、アイデンティティを与えてくださる恵みが福音です。だから罪を犯したら、まずキリストの十字架を仰ぐこと、そこで罪を告白し、ヨネの福音書1章9節にあるように、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この御言葉の通り信じて許されたと受け止めて前を向く。これが悔い改めだというわけです。このエレミヤ書29章の 12節から見ていくと、ここに主を求める民と祈りを聞かれる神が出てきます。神様、ここでさながらかくれんぼをしているような様子が見えますけども、神様は隠れているわけではなくて、人間の罪が神様が分からないように、神様が見えないように、そして心をすねて神様は隠れているというふうに人間が作り出している世界なんですね。しかし神様は、私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける、私はあなた方に見出されると、見つけてほしいと願っているわけです。もし求めるなら神を見出すことがあると、パウロも使徒の働きで当時のギリシャ人に対して語っていますね。神を求めたら見出すことができる。私たちクリスチャンも時々こう不信仰になって、神様どこにいらっしゃるんですかって問いかけることがありますが、それでも神様を求めて泣き叫んでもいいわけですが、そうするときに神様は曇りの日、雲間から太陽が顔を覗かせるようにご自身を表してくださるわけです。そういう体験をクリスチャンは長い信仰生活の中で何度か経験することがあります。そして放蕩息子のように父のもとに帰って親しい関係が回復することが約束されています。そして今度は回復した者は父を愛する者となっていきます。神を愛する、これが私たち人間の目的です。人生の最高の目的です。私たちは今神様を愛して生活しているつもりですが、実際はどうか、分からないところがいっぱいあります。自分勝手に自分の好きなことを優先して、これでもかこれでもかというぐらいにこう詰め込んでしまうことがないでしょうか。神様はそれでも気がついたら戻っておいでと忍耐深く待っておられるわけですね。その神様は、神様がそういう方だと知ったら、なんか怒られるんじゃないか、お尻をつねられるんじゃないか、それは子供かもしれませんが、耳を引っ張られるんじゃないか、そういう恐れなしに、神様ごめんなさい、また証拠にもなく何度言ったら分かるんだということではなくて、神様はよく帰ってきた、そして回復させてくださるわけです。十分な恵みがあるからです。すでにイエス様がその私たちが犯したこれからも犯す全ての罪咎を背負って神の裁きを受け取ってくださったから、それ以上のものはないんですね。十分なんです。その神様の愛の懐の中に飛び込むことこそ、私たちが神様を愛することのスタートになるわけです。もう飾るのはやめましょう。紙しもを着てクリスチャンらしく振る舞おうとする誘惑から逃れて、ありのままで、穴行きじゃないけどもう古いですけど、ありのままで神様の前に出ることを神様は求めておられるということで、そうしたら私を見出すよっておっしゃってるわけです。結論、慈しみ深い神様は一人一人にご計画をお持ちです。その中で私たちを訓練し、失敗や挫折、物事が思うように進まないこと、それらすべてを通して神を知る心と従順の心を養ってくださいます。そして私たちがいつも神を求める者、愛する者として成長させてくださる、この方が私たちの信じる神です。お祈りいたします。天の父なる神様、旧約聖書を通してあなたは福音を私たちに語ってくださり感謝します。努力ではなくて、虚しい人間の良い行いではなくて、ただイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪を背負って裁きを受けて死んでくださったこと、ここに許しがあり、 私たちが求めている解決があることのみならず、復活されたイエス・キリストが私たちに聖霊を注いで、神を知る心を、そして神に従う心を与え養わせてくださることを感謝します。この恵みをさらに受け取って、心から神様を愛する者として成長できるように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。